皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日はていうか今日も後醍醐天皇です。おや、今日も後醍醐天皇ですか？2回続けて同じ人をやるのって珍しくないですか？そうですね。でも前回後醍醐天皇そのものについては全然語ってませんので、野木らひ歴史としましてはそれは非常にまずいことですので、今日は後醍醐天皇についてちょっと触れたいと思います。わかりました。非常に楽しみですね。後醍醐天皇っていうのは、まあ名前の通り天皇ですよね。はい、天皇さんです。この後醍醐天皇というのは非常に頭が良くって、まあ人気もあったんですね。まあ奥家さんとか貴族の間の中では。で、期待の星だったんですよ。ほうほう、期待の星と申しますと何に期待されてたんですか？当時は鎌倉幕府の末期でして、まあ、鎌倉幕府といえば源頼朝とか源氏があり、その後北条氏が、まあ、実権を握りのっていう話で、言うたら武家社会なんですよね。武家社会において天皇側、朝廷側としましてはあんまりいい気分はしませんわな。そうですね。そこで後醍醐天皇はもう幕府潰しちまえと、倒幕ですね。まあ倒幕といえば大体倒幕とか幕末とか言うと明治の前のことを指しますが、幕府は何も江戸幕府だけではなくて鎌倉幕府というのがありますので、鎌倉幕府を倒幕しちゃえと考えてたんですが、その計画が幕府に漏れてしまうんで失敗してしまうんですよ。なんと失敗とは、これはまたどうやったんですか？まあ爪が甘かったんでしょうな。逆に言うとそれぐらい幕府の力が強かったのかもしれません。まあこれを小中の変というんですが、1324年、まあ、周りの方々っていうのは、罰せられたんですが、後醍醐天皇自身は、まあ、お咎めなしということで。でも、まあ、後醍醐天皇、これで諦める人ではございません。なんと、また、倒幕運動を起こしたんですか？はい。今度は、それの7年後、1331年に、今度こそ鎌倉幕府をぶっ潰してやれって言うんで、奈良県の笠木山っていうところに立てこもるんですわ。でもまあ鎌倉幕府軍っていうのが、これがまあすごい勢力で20万の大軍でこの山を取り囲んで攻撃してしまったために、残念ながら後醍醐天皇はまたしても敗れるんです。これを元寇の乱と言います。はい。でまた今回もお咎めなしだったんですか？まあ、さすがに2回目となるとそういうわけにもいかず、鎌倉幕府に捕らえられた後醍醐天皇さんは、沖ノ島、つまり島根県ですね、こちらの方に流されてしまいます。ところがまだまだ諦めない後醍醐天皇さん。この沖ノ島から抜け出して、まあ、かの有名な楠木正成さんと共に倒幕を起こすんですね。で、鎌倉幕府軍の足利尊氏さんと新田義貞さんっていう人がおりまして、このお二人が鎌倉幕府をなんと裏切りまして、後醍醐天皇さんの味方につくんです。お？それはすごい。はい。このお二人が、まあ、当然二人だけではなくて、大軍も連れて寝返るわけですから、ついに鎌倉幕府が滅びました。それが1333年です。そして1334年に後醍醐天皇が建武の新政というのを始めます。ほほ、ついに後醍醐天皇藩が実権を握ることができたんですね。はい。政治の中心に立つことができました。まあ、ところがですね、やっぱり天皇藩の政治ですので当然天皇が中心になりますよね。でも実際幕府を倒したのは天皇藩ではなくて、足利藩とか新田藩とか楠木藩なんですね。まあ、特にその足利藩が
誰のおかげで幕府を倒せたと思ってんね。
というわけで、足利藩が裏切りまして、ね、天皇中心の政治なんで、武士がちょっと置き去りにされたような感じがあったようで、足利藩が裏切るんですわ。で、楠木藩と、まあ、新田藩、それに北畠顕家藩という方々のおかげで、高氏さんはやられてしまいます。おお、それはなかなか気持ちのいい話ですね。はい。ところが、足利藩も、まあ、後醍醐藩と同じように諦めなかったんですね。またしても戦力を整えて再びやってきます。さすがに今度は後醍醐天皇藩負けてしまいました。で、まあ後醍醐藩は足利藩に降伏することになったんです。で、また後醍醐藩がまた逃げるんですね。でも、まあ足利藩の勢いは止まらず、足利尊氏が天皇を用意いたしまして、その天皇藩から征夷大将軍に任命されて、1338年に室町幕府ができてしまいます。まあもちろん後醍醐天皇藩も黙っておらず、奈良県の吉野っていうところに行きまして、後醍醐天皇藩ですから、そこで生まれたのがあの南北朝時代ですな。南朝の天皇が後醍醐藩で、北朝の天皇、つまり足利尊氏が擁立した天皇藩が光明天皇と言います。でも、まあ残念なことに、その足利尊氏さんが将軍になった翌年に、後醍醐天皇藩はお亡くなりになってしまいました。後醍醐天皇藩の誤算と申しましょうか、それが大いにあるんですね。誤算と申しますと、あの武士の仕事は戦うことなんですよ、戦争。天皇藩自らは戦わないんですね。だから武力を持ってないんですよ、朝廷は。そりゃ行け尊氏って言うても、尊氏藩にすれめは行きたくない時だってあるでしょ。もうちょっとなんかご褒美くれてもいいんじゃないと思う時もあるでしょ。そういうね、不平不満っていうのが溜まった時に、不平不満を武力に変えることができる人と、そうでない人がいれば、当然武力に変えることができる人が勝ってしまうんですよ。で、鎌倉幕府の誕生によって、武士たちっていうのは、自分たちの力に気づくんですね。やっぱ武力が物を言うということ。それでまあ、武士の時代がやってくるんですな。だから幕末、あの江戸幕府の幕末、尊王攘夷運動が沸き起こった時に、やっぱり楠木正成公は尊王思想の頂点というか神様みたいな扱いを受けるわけなんですよ。楠木藩は最後まで天皇にお味方しましたのでね、なかなかね、何度も何度も立ち上がるその精神はなかなか諦めちゃいけない、ネバーギブアップですね。我々にネバーギブアップを教えてくれた後醍醐天皇さんでした。なるほど、ネバーギブアップですか。その精神は確かに大事ですね。はい、わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。